第12課、妥協しない。黒澤明、映画監督。日本の映画監督は世界の映画監督に影響を与えている。例えばラストエンペラーの監督ベルナルド・ベルトリッチは溝口健二から、キルビルの監督クエンティン・タランティーノは深作欣二から影響を受けたと言っている。ベルトリッチ、タランティーノの両監督が影響を受けた溝口にしても深作にしても、もちろん素晴らしい監督であることは確かだが、それ以上に世界的に有名な日本の監督といえば黒澤明だと言っても差し支えないだろう。黒澤は20代の初め画家を目指したが、助監督募集の広告を見て映画会社に入社する。黒澤は30本の作品を撮っているが、海外で初めて評価を得た作品は羅生門だ。黒澤はこの作品でベネチア国際映画祭金獅子賞を受賞して、彼の名前は一気に世界に広がった。黒澤は完璧主義者だったようで、彼が撮る映画は映画会社の意向も構わず多額の費用と日数がかかった。傑作と言われている七人の侍では、黒澤はハリウッドの西部劇に劣らない時代劇を作るために、徹底的にリアリズムを追求し、妥協を許さなかったという。例えば、映画のロケーションの場所を探す際には、3ヶ月の時間をかけた。そして、映画の中に出てくる100人近いエキストラの農民を、本当の村人に見せるため、映画のストーリーと無関係であるのに、すべてのエキストラを家族に分け、それぞれの名前と年齢、セットの中での家まで決めたばかりか、常に家族で行動するように求めた。また、完璧主義者だけに、侍のテーマ音楽を作る際には、黒澤の意見に沿って、彼が気に入るまで、なんと20回も作り変えられたそうだ。黒澤やスタッフ、出演者の努力もあって、七人の侍は公開されると大ヒットとなった。スティーブン・スピルバーグは映画の撮影や制作に行き詰まった時に見る映画の一つとして、七人の侍を挙げているのはよく知られている話だ。また、ジョージ・ルーカスのスター・ウォーズは黒澤の映画の影響を強く受けており、ジェダイは時代劇の時代から、ジェダイのライトセーバーは日本の刀の持ち方を真似て両手で持つようになっている。そしてダース・ベイダーはもともと七人の侍にも出演した三船敏郎にオファーされたそうだが、そんな子供っぽい映画には出られないと三船が断ったため、実現には至らなかったそうだ。このように黒澤の映画に対する姿勢、そして作品は世界の多くの監督らに影響を与えたが、今後も多くの監督に影響を与え続けていくに違いない。